柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
俳優の竹島由佳です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と竹島由佳でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。はい、今年は馬年ですよね、
う
ん、
そうだね、馬年だね、はい、
監督は馬って好きですか？
馬好き、好きっていう言い方になるあんまり普段ね馬と接してるわけではないけど、うん、乗馬も少しやってたし、あ、まあ、昔役者やってた時にこう時代劇なんかね、
そうですよね、
必ず馬乗るシーンがあるんで、馬とは本当相棒にならないと撮影うまく扱えないんで、うん、そういう意味では馬と毎回仲良くなる努力をしてたからね、う
んうん、実は私、うん、実家で馬飼ってたことあるんですよ。
実家で馬
しかもミニチュアホースって言ってポニーよりもさらに小さい、ちょっと大型犬よりはちょっと一回り大きいかなぐらいの馬がいるんですけど、
でも普通の家で馬飼ってるってすごいよね
なんかこう父の知り合いが動物に結構関わってる方がいて、その方が北海道から馬を持ってくるのに預かってほしいって言われて、
なるほどね、
そうで、その時に馬って本当に人の顔色を伺うというか、うん、心通じ合う動物だなって思って、う
ん、俺も子供の頃家の中に馬がいたけども、
は
い、まあ、それはね山形のすごく田舎で、時代も時代だから、まあ、そういうことあったんだろうけど、うん、もうそこのね今の時やっぱり預かってたとはいえ家で、ね、ミニチュアホース、
そうです、ミニチュアホース
と言ってもなかなかないよね、
まあ、もうとにかく私の家族はみんな動物が大好きなので、うんうん、だから馬年っていうの今年で、あ、馬のことを思い出すといつも、あ、庭にいたなそういえばみたいなな
るほど、ね、
思い出すんですよね。
ちょっとじゃあ縁もゆかりもある年ということでね、
はい、
うん、今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はいはい、柿崎雄二のアウトドアスタイル 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
竹島由佳です。さて今日はどんなお話をお聞かせいただけますか？
今夜のですねテーマはアウトドアの基本にして最も奥が深い炊飯をちょっとやりたいと思います。
米を炊くと書いて炊飯。
やっぱりね、今洋食というかね、
はい、
まあ、例えばシチューとかピラフとか、うん、いろんな洋食やる人いるんだけど、やっぱりキャンプといえば最初はまず米炊くところからでしょうって。
いや基本ですよね、うん、
飯盒炊飯なんかね皆さんよくご存知だと思うんですけど、
やりました、小学校の頃。
あ、やった？
飯盒で炊くっていう、焚き火で炊くっていうの全然うまく炊けなかったです。
あ、やっぱり
もう食べれないぐらいでした。
焦がした？
焦がしたし、うん、べちゃべちゃだったし両方ですもう難しいなと思いましたね。
なんかね、もう慣れたから失敗することないんだけど、
はい、
まあちゃんとコツさえ掴んでしまえば、うん、ほぼほぼ失敗することはないし、まあこれよく聞いた話なんですけどね、うん、東日本大震災の時に、
はい、
東北地方お米あったけども炊くことがね、鍋もあるんだけども、
はい、
炊くことができなかったと。
もうガスも止まってしまって、
そうそうそう、
火を起こせないみたいなことですよね、
うん、そういうのよくあったって聞いてるんで、うん、今日はちょっとねその炊飯のことについていろいろやりたいと思うんですが、
ぜひ教えてください。
炊飯っていうと、うん、ちょっとね普通に鍋でお米を炊くっていうイメージが皆さんあると思うんですけど、
はい、
今日ちょっと鍋以外のねアウトドアならではの楽しみというか、
うん、
変わった炊き方をご紹介したいと思います。
はい、
まずですね、
うん、
竹で炊くご飯がある。
竹で炊く、うん、どういうことですか？
だからみんなって言うんだけども、太さにしてだいたい15センチぐらいのちょっと太い竹、
はいはい、
田舎の竹林とかあるとこ行くと、まあ、譲ってくれたり、
うん、
竹細工なんかね扱ってるとこも端材をこう売ってくれたりするんですけど、はい、 竹って節があるでしょ。
はい、ありますね、
うん、で一つの節ともう一つの節の間をまんまもらってくる、
うん、ああはい、もう竹の筒になってる竹のまんまもらってくる。
で節を、まあ、これ実は使うんですけど、うん、まあ、そのもらってきた竹をナタで真っ二つに割る、
はい、
うん、でまあ、気になる人はよく洗ってもらって、
うんうん、
でそこに研いだお米を入れて、
ああ節と節の間のこうスペースのところに、そうそうそうそう、うん、ああなるほど、
入れて、はい、でお水もそこに入れちゃいます。
はい、お米入れてお水入れて、
う
ん、はい、
で半分に割ったもう一つの片割れを乗せて、
はい、
アルミホイルでぐるぐるぐるぐる、でそれをそのまま焚き火に放り込む。
え、焼き芋みたいに。
そう、そのまんま。
そうすると、そんなんで炊けるんですか。
炊けるの。
嘘。
俺もちろんやったことあるし、まあだいたい普通の炊飯とプラスアルファ2割ぐらいだから、まあだいたい15分でやるところを18分やったりとか、
はい、
それぐらいしますけど、アルミホイルを取ると真っ黒焦げの炊きが出てくる。
へ、
それを見ると、はい、ああやっちまったみたいなね、
ちょっと不安になりますね、う
ん、びっくりするんだけども、全然全然竹は外側が黒焦げになっても、
はい、
中は何にも問題なくて、で竹の香りの染みついたすんごい美味しいご飯が出来上がるんだよね。
美味しそうですね。
もうそれに塩かけるだけで十分。
へ、うん、その焚き火の中に突っ込むって言いますけど、うん、その火力とかそういう調整とかってどうするんですか。
いや、あの本当にあの皆さんね、はい、あのもし持ってる人は焚き火台の中に入れてもいいし、
はい、
あるいは直火 OK なあのとこであれば、そういうまさに木を組んで、
はい、
火をこう焚いてる中に入れてもいいし、ちょっとガス火じゃね、
あ、まあ、あそうですね、
ちょっとやったことないから分かんないけど、まあ、理論上できるんじゃないかなと思う、うん、まあ、そうやって炊くだけで、
うん、
もうたったそれだけでものすごい美味しいご飯になるよ。
食べてみたいですね。そこにちょっとタケノコも入れたりしちゃったりしたい、
まあ、それももちろんありだと思う。
美味しそう、
うん、で難点はね、うん、1回しか使えないね。
ああ、まあそうですね、うん、まあ、丸焦げになっちゃいます。
そうだから、やっぱ、うん、そういうタケの端材がいっぱい出る時期に、俺なんかはよくたくさんもらってきて、
うん、
あの洗っといて使うたびにね、うん、いっぱいもらってあるから、こうどんどんどんどん使えるという状態なんで、はい、竹細工は例えばその節をうまく使ってコップとかも作れるし。
そうですね、うん、それこそ竹のお箸とかもあるじゃないですか。
そうそうそう、まっすぐでね、使いやすいんだよね、
うん、なんか自分でそういう食べるもの、うん、食器とかも作って、
そうそうそう、
食べたら、うん、なあ、特別ですね、すごくそれって
ね。え、今聞いてるだけでこう美味しそうでしょ。
美味しそうです。
で、まあ、はい、そういう竹を使ったようなね、珍しいパターンもありますけど、
うんうん、
一般的には、まあ、先ほど飯盒の話してましたけど、
はい、
俺がよくキャンプで使ってるのは羽釜。羽
釜、
羽釜ってあの
ーはいはい、
こうちょっと
円盤 UFO
みたいなね、
な
そうそうそうそう、
はい、
うん、あれ使ってます。まあ、あの多分羽釜はあの羽は耐えた時にこう溢れてくるじゃない。
はい、蓋から蒸気がバーって、
そうそうそう、うん、そういうものを受ける効果もあるし、あの蓄熱効果ももちろんあるんだろうし、
うん、
やっぱりね、あの普通の鍋で炊くのと羽釜みたいな分厚い金属で炊くのでは、
うんうんうん、
おのずとこう味が変わってくるというか。
あ、そういうもんなんですね、
うん、ふっくら炊き上がるという意味では土鍋に匹敵する美味しさだなと。
へ、
で土鍋はちょっと難しいと、うん、あの焦がしたりする人が多くて、
こびりつくイメージがあります、
うんうん、まあ、だからあのちゃんとお米を研いで、うん、浸水させて、
あ、お水に浸しておくっていうことが大事、
うん、もう早く食べたい人はもう研いですぐ水入れてすぐ炊くしているんだけど、
はい、
そうするとあのふっくらこう美味しいご飯が炊けなくなるので、
うんうんうん、
ちゃんと1時間ぐらいはね、浸水をさせればちょうどいいんじゃないのかなと。
なるほど、
うん、まあ、あのいろんなあの楽しみ方あります。例えば、うん、先ほど言ったように竹をね入れてなんて言ってましたけど、
うん、
時期的に鶏とごぼうの炊き込みご飯がいいとか、カツオの時期はカツオの炊き込みご飯がいいとかね、
はい、うん、
でいろんなのを炊けるっていうのが楽しみなんじゃないのかなと。
いいですね。しかもそれを外で食べれたら、うん、もう絶対美味しいですよね。
まあそういうのもちょっとおいおいね、
はい、
季節物の炊き込みご飯なんかも紹介できたら面白いなと思います。
いいですね、ぜひお願いします。
はい、
ではここで一曲お送りしましょう。 最近ですね、80年代の曲が若者にすごく人気ということで、はいはいはい、私もこの曲知らなかったんですけど、最近の SNS で知ったっていう曲をお送りしたいと思います。
はい、
それでは聴きください。浜田金吾で街のドルフィン。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしております。いや、 やっぱりご飯はもう日本人なら誰でも好きって感じですよね。
うん、アウトドアで食べる白い飯はね、最高なん
で、ね、最高ですよね。
はい、
はい、
で、まあ今日はですね、はい、お米をね炊くということをご紹介したので、うん、ちょっとその続きなんですけど、
はい、
キャンプ飯を兼ねて、うん、タイガーかまど炊きというね、
はい、
そういうものをちょっとご紹介したいと思います。皆さんタイガーっていうメーカー、
炊飯器、
そうそう、ね、ポットとかね、炊飯器で、そのタイガーさんが出してるかまどっていうのがありまして、
あ、屋外専用の炊飯器、
そうそうそう、炊飯器、炊飯器っていうかね、これなんと、
はい、
今なんていうの、品切れというか人気があって、
うん、
でこれは新聞紙でご飯が炊けると
、うん、あ、なんか見たことあります。
うん、今日はね持ってきてるんです。
あ、これですか。
お、はい、これね、ちょっとまあなんだろう、5合炊きぐらいの外観なのかな、
なんかおひつみたいなね形のお鍋ですか、
う
ん、これは。
で中にはほらこういう普通の、
はい、普通のお米入れる炊飯器の中に入ってる釜みたいな、
うん、5合まで炊ける
ちゃんとガイドもついてる。
そうそうそう、
はい、
ただ中には、うん、これ見てください、ごとくっていうのがあって、はい、こういうごとく、
あ、本当だ、フレームみたいなんですね。
そうそう、うんうん、でこの下のそのアウターシェルに穴開いてて、
穴2つ穴が開いてますね。うん、
ここに新聞紙を入れると。
ほう。
でなんと新聞紙6枚だけで、
はい、
まあ一番少ないパターンだと6枚だけでご飯が炊けるというものなんですよ。
はい、新聞紙たった6枚で。
そう。何にもあと火力いらない。
え、すごくないですか、それ。で
それが、まあ、はい、あのキャンプでももちろんいいんだけども。
はい、
アウトドアだけではなくて、うんうん、そういう災害とかにもね、
あ、
まあ、新聞なんて比較的手に入りやすいので、
そうですね、
うん、これ面白いということで結構ヒットしたんじゃないかなと。まだまだ品切れ状態が続いてると思いますが、
いいですね。
このね箱に書いてあるんですけど、うん、
はい、
例えばあのご飯炊き方って書いてあって、
はい、
まあ、あのご飯を、ね、研いで、
はい、
あの吸水させるのは変わりません。
はい、
まず新聞紙をくしゃっと丸めて一、うんうん、つ入れると、
はい、
で入れたら新聞紙に火をつける。
うん、
で1分半経過したら今度は別の入り口があるんですけどね、そこにもう一つ入れると、
はい、ほうほうほう、
新聞紙を、
はい、
でまた火つけると、
うん、
で最初の9分までは1分半間隔で、まあ、6枚投入していく順番ですね、
順番に、
うん、そういうことらしいんですけども、うん、で、まあ、最後蒸らし用として1枚だけ取っといて、
うん、
大体約10分後にはご飯が炊けると。
簡単ですね。
そうで5分蒸らしたら食べてくださいと、
そんなに
いうことなんですけど、今のは1号のパターンをねご紹介しましたけど、
はい、
2号だと7枚と2分の1結構細かいですよね。3号だと9枚というようなことは指定されてますが、これででも新聞紙だけでご飯が炊けるってすごくない？
ね、朝刊あれば炊けますよね。
うん、あ、本当本当、
そう、ね、そうですよね、うん、枚数的にも、
はい、
しかもやっぱそういうのって火をまず起こすのが難しいじゃないですか、
うん、
もう素人にとってはもうどうやって薪に火をつけたらいいのかってなりますけど、新聞紙突っ込んで火をつけるだけって、
うん、マッチで十分、
マッチで十分、
うん、
すごい便利
で、今日はこのかまどご飯で炊いてきた白米をね、
はい、
ちょっと食べていただこうかと。
やったあ、しかも日の丸弁当になってますね。
そう、梅干しはね、
梅干しが真ん中に乗ってます、
はい、本当ただの白いご飯ですけども、
いや、それが一番贅沢なんですよ。
美味しいんだよね、はい、意外とね。で今日ねちょっと、まあ、こういう白いご飯に、白飯に合わすおかずというか付け合わせというかね、はいはい、ちょっとご紹介したいんですけども、
はい、
皆さんお味噌汁とかよく作るでしょ。
お味噌汁、はい、
お味噌汁でだしパックって使うじゃないです
か。あ、使ってます。あの、まあ、あのフィルターみたいに入ってるやつ、ね、
うん、だしの素みたいなのを使う方もいるんだけど、顆粒状の、
あ、はい、
まあ、それではなくて一応パックの話ね、
袋に入ってるやつですね。
そうです、
はい、
うん、あのだしを お味噌汁用に しっかりと煮出した後の、だいたいパックで捨てるでしょ、そのまま
捨てちゃってます。
それを捨てずに、フライパンの上に袋を破って取り出します。
へー、はい。
でその袋を破って取り出した、まあ、カツオとか、いりことかいろいろ入ってると思うんだけど、ね、そこに、まあ、ごまだけ、まあ、お好みでいいんだけど、ごまだけ加えたら、弱火で丹念にフライパンで煎ります。
はい。
そうすると5分ぐらいでほぼカラッカラのね、まあものができる、でそれにちょっとお醤油と塩で、若干塩味をつけて、それをご飯にかけて食べる。
美味しそう。なんかあの骨とか結構硬いのとか気になったりしないんですか？
いや全然全然
ないんですか？
骨なんかほとんどない。
あ、そうなんだ、簡単にできていいですね。
そう、今度ちょっと作ってきますけど、今日は時間がなかったね、梅干しでこのかまどで炊いたご飯をぜひ食べてみてください。
いや、お米が立ってますね、本当に。
本当そうだよ ね。いただきます。
いただきます。
うん、
うん、
なんか梅干しの味がちょっと染みて懐かしい
本当。
うん、
うん、なんかお米の甘みを感じますね。
なんだろう、普通に炊飯しただけなんですけど、やっぱり電気釜でちょっと炊いたのと違う味わいがしね。
そうですね、
まあ、あんまり大きな差があるわけではないのかもしれないけど、気分だけでも盛り上がるよね、
うんうん、いやなんかこういうお米ってきっと冷めても美味しいですよね、
うん
うん、なんかこうやっていっぺんに午後まで炊けますから、キャンプなんか行ったらまとめて炊いて、でちょっと冷めたやつはおにぎりかなんかして焼きおにぎりとかしてもまた美味しそうじゃないですか。
そうで、キャンプで残ったし、白飯、ご飯っていうのは例えばアルミホイルでおにぎりにして包みます、
はい、
ちょっと厚めに包めば翌日そのままアルミホイルのまままた焚き火に入れたりすると、
あの
焼きおにぎりにするっていう意味じゃなくて、炊きたての状態が復活するという
か、ほかほかになるんですか。そうそうそう、あ、それいいですね。
電子レンジでチンすると全然違う、ふっくらとしたものが完全に復活するんで、ちょっと皆さんもねアウトドアキャンプ行かれた時なんかはアルミホイルにくるんで取っとくと、で翌日ね、焚き火で温めていくと、まあ、冬ならではの楽しみだと思うんですけど。
それはいいですね。やっぱりどうしても温め直すってチンできないから、冷たいまま食べるみたいなイメージありますけど、
まあ、あとね、まあ、もちろん雑炊にするのもよし、ね、お粥にするのもよし、
お茶漬けとかもいいかもしれないですね。
あ、
熱々のお茶をかけて食べ
る。あれ、俺よくお茶漬けやるんだよね。
あ、
お茶漬けもちょっと今度ご紹介したいな。
ちょっとそのこだわりを聞きたいですね、ぜひじゃあまた次の機会にお願いします、
は
い、
このタイガーさんのかまどは本当に万が一の災害の時にも非常に便利で使えるアイテムですし、もちろん普段のアウトドアで使うのにも十分使い勝手がいいものなので、ぜひ皆さんね、一家に一台あれば安心とともに楽しみも増えるということで、お使いになってみてはいかがでしょうか、
はい、ありがとうございました、
はい、
ではここでもう一曲お送りしましょう。もう私の青春時代の曲ということで、この曲をお送りしたいと思います、はい、小柳ゆきであなたのキスを数えましょう。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
やっぱり最後の晩餐には釜で炊いたご飯を食べたいなと思いました。
白いご飯をね、
はい、一つお知らせがございます、
はい、
今日からですね、以前東京でも公開しておりましたさよならの先という監督が作られた作品が、愛知県の伏見ミリオン座で公開となりました、
そうですね、名古屋市のですね、
はい、はい、今日から1週間の限定公開で2月12日までとなっておりますので、ぜひ皆さんお近くにお住まいの方は足を運んでいただけると嬉しいです、
はい、ぜひお越しいただければと思います。
お願いいたします。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。 柿崎雄二のアウトドアスタイル。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。Thank you.